東日本大震災から丸6年、あの大津波で何もかもが流され、ゼロから新しい街づくりを進めている宮城県女川町。その町の片隅にある小さなプレハブ小屋のラジオ局、女川 FM から宮城県内はもちろん、全国各地に発信している女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場。私がこの番組の進行役、元中学教師佐藤敏郎、53歳です。そして、
普段は豊富な海の幸せがいっぱいなこの町の水産業体験施設アガインステーションで働いています、マッチこと阿部マッチこです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、前回もお話ししましたけど、はい、3月はやっぱり11日がありまして、まあ、ここ女川は被災地ですよね。で、私自身も津波で娘を失った遺族ということもあって、何でしょう、こう取材がとても多かったって話前回もしましたよね。
はい、
なんかね、その度にやっぱり3月11日ですけれども、うん、改めてどうですかと、
うん、
もうそれずっと聞かれてるので、はい、ゆっくり考える暇がなかったっていうなんかね、笑えるような笑えないような、実際そういう感じです。もうじっくり、ね、考える間もなく、今年も 3.11 が、うんうん、過ぎましたけれども、
トシちゃんいろいろと公演とかで忙しかったんですか？
そうですね、毎週のように県外に、呼ばれていきました。
はい、
で、各会場ほぼ満員でした。
お、
実は3月10日に、はい、東京都内の中学校の全校町会、
町会
朝です、
朝の会、
はいはい、全校集会で、話をさせてもらいました。子どもたちはね、はい、もう、まあ、40分ぐらい 4,50 分喋ったんですけど、うん、もう全然この体育座りのまま冷たい体育館で動かずに、真剣に身を取り出してこう聞いてくれました。なんだろう、6年経ってもちろん忘れられるとか風化したとかいろいろ言われますけれども、それでもこう関心を持ってくれたり、大事なこととして世の中は考えてくれているような気が私はむしろした感じがします。いろいろ言ってそう思いました。
そんなとしちゃんはいろいろと飛び回ってましたが、
はい、
女川町にいた私です、
はい、
ね、春のイベントラッシュという感じがあったんですよ。まあね、毎日のように、ね、何かしらのイベントあったんですけど、うん、やっぱり3月といえばですね、番組でもいろいろとお知らせしてきましたが、はい、まあ、女川町復興祭2017ということで、はい、まあ、今年は3月18日19日の土日に行われました。
はい、
ね、3連休ということもあってですね、たくさんの方が、うん、本当に全国から
大変な賑わいだったみたいですね。
1万7000人ということで来ていただきました。車で来た方のナンバーを見ますと、横須賀とか、あと山口県とか、本当に県外の方もいらっしゃって、お祭りに参加している人たちの会話を聞いていると、関西弁だったり、なんかいろんな方々がいて、なるほどね、すごい思い思いに、
はいはい、
お祭りを楽しんで行ってましたね。
それからやっぱりSNS で発信している方なんかを見ると、女川町出身の人がこれを機会に久しぶりに帰ってきたなって言って、
はい、うんうん、そうです
ね、街の様子を見てくれたかなとも思うし、
そうですね、春彼岸とも重なったので、
はいはいはい、
ちょうどこう女川に帰省してお線香をあげに来て、街でお花を買って、でお墓にお墓参り行ってお祭りも見てっていう、そういう方もいらっしゃいましたね。
ラジオを聞いて来た人もいるんじゃないですか。
そうですか ね、そうだったら私は本当に嬉しいですね。
マッチのグルメ情報とかを聞いてね、
それだったら嬉しいですね。
そうそう、でもね、私もさっき県外に行ったって言いましたよね、意外とリスナーの方が、
はい、
来てくれてラジオ聞いてきましたっていう人もいますよね。
は
い、本当にいろんな方々に聞いてもらってつながってるなっていうような感じがしました。
そうですね、
はい、
それでは今週も最後までよろしくお願いします。はい、よろしく
お願いします。最初のコーナーは女川町に生きる人々ゆかりの人々にお話を聞くこの人さ聞いてみっちゃですが、今週は私が講演などで出張していたためマッチがお話を聞いてきてくれました。ではマッチお願いします。
毎年3月後半に行われる女川町復興祭、東日本大震災から町の復興とそこに生きる皆さんの幸せを願って、震災の翌年2012年から始まったこのお祭りで、毎年祭りの最後に大合唱となる歌があります。6分の1の夢旅人2002という歌です。 テレビ番組水曜どうでしょうのテーマ曲として知っている、聞いたことがあるという方も多いと思います。今日はその歌6分の1の夢旅人2002を歌っているこの方にお話を伺います。シンガーソングライターの樋口良一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずお話を聞く前に、はい、女川と樋口さんをつなぐ大切な歌、その曲を聞いていただきたいと思います。
樋口良一で6分の1の夢旅人2002。
6分の1の夢旅人 1,2,3,4 ヘイ、何もなかった空から同じようにいつもいつでも飛び出せるようにダイスのように転がっていたいから泣きたくなるような時も君に会いに行きたくなっても強がるだけ今は何もわからない世界中を僕らの涙で埋め尽くしてやりきれないこんな想いが今日の雨を降らせても新しいこの朝がいつものように始まる。そんな風にそんな風に僕は生きたいんだ、生きていきたいんだ。
この曲は、たまたま水曜どうでしょうに何度か出演してご縁があった樋口さんがこの番組のために、書かれた歌なんですよね。
そうですね、もともと6分の1の夢旅人って曲があって、はい、それが番組が終わると同時にその DVD が移行するのでね、うんうん、あっちの力強いバージョンをということで作った曲でございました。
そうなんですね、はい。その歌詞の中で、はいはい、たどり着いたらそこがスタート、はいはい、世界中を僕らの涙で埋め尽くして、はい、新しいこの朝がいつものように始まるっていうこの歌詞なんですけども、はいはいはい、震災前とこの震災後にちょっと私たちがこう聞くと、うんうん、今までの曲とは全くこう違う歌詞にすごく聞こえてきて、実はその東日本大震災の津波に襲われた時はもう気の身気のまま、はい、避難したので音楽を聞く術っていうのがあまりなかったんですね、うんうん、ただその時にたまたま iPod やウォークマンを持っていて、うん、音楽を聞いたことで平静を保てた、うん、心が救われたっていう方も本当にたくさんいました、うん。目の前では恐ろしい光景が広がっていましたけども、真っ暗で何も見えなくて、電池が切れるまで充電できない状態だったので、うん、もう本当に充電が切れるまで何度も何度も聞いていた、うん。
僕は2012年にその最初の復興の時に行って、はい、あそこで歌わせてもらった時に、はい、スタッフの方々がね、うん、歌詞を大きなこう紙にね大きな字で書いて、うん、でステージ上にこう捧げ持っててね、はい、みんなで歌ってくださいみたいな感じで、うん、僕が歌ってるとみんな歌って、うん、もう袖の人たちもみんなもう泣いてるわけ大泣きしてるわけですよ。だからその時にこの曲がね僕も違うように響きました。歌ってて本当なんかさっきもステージで言ったんですけど歌詞に血が通った感じがしたんですね。うん、ものすごくだからその曲が成長してくれたっていうのそのことがあってね、皆さんの思いが そこにこうなんていうかこう込められた感じがしましたね。
なるほど。
だそれが ね本当この仕事してる僕らにとっては、うん、嬉しいってことはあった月並みですけどもね、はい、なんか本当にこう自分の仕事っていうものをね誇りに思える瞬間ですね。だから本当にありがたいことです。
いやもう私たちもこの曲を出してくれた、はい、その樋口さんに本当にもう感謝しかないんですよね。
私たち考えてみるとどうでしょうっていうのはさ、はい、そんな夢や希望や青春だとか、うん、綺麗なことは別に全然前に出さないでしょ、うん、どちらかというといがみ合い罵り合い
そ
して喧嘩し笑 笑いね。
そうですね。
そうでしょ、うん、それなのにですよ、はい、僕の歌は どっちかって言ったら世界中を僕らの、ね、波で、うん、新しいこの朝方希望に満ち満ちたようなほら、
はい、
番組と違うじゃんって感じなんですけど、でも実は思ったのは、うん、ああやってこう罵り合って、うん、やってる、それでも絶対に離れ離れにならない仲間っていう、
うん、
だから表向き出してるものと全く彼らが表現してないところで、そういう美しいものがいっぱい溜まってってると思うんですよね。で、私はそこを表現する役割だと勝手に思ってるんですよ。
なるほど。
なのでそのどうでしょうにおけるラジオ体操おじさんというか新しい朝が来たって、はい、さあ皆さん張り切っていきましょう。
いやもうなんかスイッチが入りますね。
そうそう、だからもうパイクがねえかっつってやってる時にですね、うん、僕一人そうやって、
はい、
だからそういう気持ちがきっとその遠くの人にもこの歌がね伝わったら一つの大きなあれかもしれないです。
そうですね、はい、今日も復興祭で、はい、歌っていただいて、うん、タイトルは2002ということなんですけど、はい、もう会場の皆さんと一緒になって、はい、その6分の1の夢旅人2017って言って
17と6分の1の夢旅人2017。
すごく大きい声で、うん、会場の皆さんが言ってくれて、私ちょっと心配してたんですよ、うん、女川の人たちって、うん、ものすごく恥ずかしがり屋なんですよ。
まあ、やっぱり皆さんこうインプットされてるみたいで、ここは条件反射で、
はい、
80デシベルぐらいでやんなきゃいけないなとそういうことがですね、うん、分かってらっしゃる、
ね、
う
ん、だからもう皆さん会場一緒になって、
はい、
小さい子供から、
はい、
大きな、まあ、年配の方というか、
そうです ね、
おじいちゃんおばあちゃんも今回はすごくいっぱいいたので、
あそれはトンビが飛んだんですけど、
はい、
トンビが叫んでました。
あ叫んでました、聞こえてましたか。
2017
私には聞こえなかったですね。
周波数的に犬にしか聞こえない。
あすごい耳の持ち
主。犬耳なんで猫舌と犬耳ってあるでしょ。犬耳の
犬もいっぱいいましたけどね。
そう
犬も彼らも
そうなんですよ、
聞こえてたんですね。
犬も歩けば棒に森屋と。
森屋
知らないでしょ。棒に森屋って
もう分からないですね。
これスーパーの名前なんですけど
それは熊本のスーパーですか。
いや僕は佐賀急便 で全国のスーパーに服飾をこう梱包して発送する仕事をしてたんですよ。
そうなんですね。
函館棒に森屋だ。函館には棒に森屋ってスーパーがあるんですよ。
へ
犬も歩けば函館棒に森屋って僕は覚えてたんですよ、
ね、すっごい覚えやすいです
でしょ。
絶対忘れなさそう、う
ん、いいんですかこんな話で。
あ、はい、初めてここ女川に来てくださったのはちょっと5年前、まあ、まだ瓦礫があちこち残って
です、ね、
まあ、何もない、うん、街だったんですけども、
そうですね、うん、今思うと本当なんかビルがもうそのまま根こそぎ倒れてるのがいっぱい、はい、
うん、
ああそうだそうだそうだったな、うん、思い出したな、
まあ、昨年も来ていただいて、はい、今日1年ぶりになりますよね、
うん、そうですね。
で街の様子だいぶ変わったと思うんですけど、
いやだいぶどころとじゃないですね、うん、だからその復興という言葉が果たして、
はい、
これはその適切なのかどうかと思うぐらいでした。なんでかといえば元に戻すっていうことじゃない気がしたんです。女川に関しては、
そう
なんです、別の、
はい、もう
なんか別のものに生まれ変わったっていう感じなんで、
はい、
これ復興でいいのかしらと思ってね、うんうんうん、なんか適切なことはないですかね。その復活でもないしね、うんうん、なんていうかこう、うん、本当にこう転生したっていうかね、
はい、
生まれ変わったっていうそんな感じが見ていつも思うんですよ、
う
ん、僕。
そうですね、うんうん、街もそうですし、うん、まあ、私たち、まあ、20代30代40代が今その街づくりの中心になって、うんうん、今回の復興祭も、うん、私たちのような世代が、
ね、
実行委員会でやっているので、うん、やっぱりこう復興ではなくてやっぱりもうまさに本当に新しいものを生まれ変わるというか、う
ん、その上この女川のあれで上の世代の人たちもそのあえてその若い人たちに任せると、
はい、
いうことをこう決断されたそうですね。それの話を聞いたんですよ、
任せてもらっているっていう責任もあるので、
うん、
直接的に町づくりというその工事とかそういうのには関わってないんですけれども、うん、町を盛り上げるっていう意味では、
う
ん、やっぱりちょっと責任はあるのかなと、
うん、そうですね、
実感してるんです
よね。だからその藤井庵がね、
はい、
くしくも言った言葉がね、お前ら間違えろよ、間違えなきゃダメだっつって、
うん、
間違えて間違えねえわけねえんだから、うん、だから思いっきり間違えていいから、その代わり常にその前を向くんだけどもどんどん間違えろってこう、あの人は毎年暴言残していくでしょ
そう、まあそうですね、
どこかの年の暴言がそういうやつだったんですよ。
うん、
あ、うん、やっぱりこの人はねある意味真実をついてこと言って帰るんだなってね。
そうですね、
思いましたね、
はいはい、昨年も儲けるんだぞ
って
言って行ってくださいました。
最初はとっとと復興しろでしたもんね
そうですね、はい、まあこうしてこの歌を通じてね、女川とそして東北とつながってくださり、はい、毎年復興祭の旅に歌っていただくようになって丸5年が経ちました、
はい、
樋口さんは今出身であるあの熊本にお住まいということで、昨年の春ですね、
はい、
今度は自身がまあ熊本を地震で被災する、うん、はい、形になったんですけど、は
い、本当小長に去年来てね、3週間ぐらいでもう僕は被災者になったんですね、
はい、
もう想像だにしていなかったこと、うん、で仕事場は正直そのもう 8階にあったんでマンションの、
はい、
もう大揺れでですね、あの起震車ってあるじゃないですか、あのシミュレーションの車、
はい、
あれの最大、じゃあ最大体験してもらいましょうって、ガッチャンガッチャンってあるじゃないですか、もうまさにあれと同じだったぐらいな、うんうん、でもぐちゃぐちゃになったんですよ、はい、ただ幸いにしてその自宅はリフォームをしてですね、あの古い親父の作った家の壁に外から上からもう一個壁を重ねた感じの構造にしたんです。そのたまたま、
はい、
でその震災耐震基準がその今の法律より低いので、うん、それでちょっとカバーしましょうっていうんで壁を倍にしたりとかそういうことして、その直後だったんですよ。なのでその損傷と目に見える損傷とかは特になかったんですけども、はい、あのやっぱりね、あの今で南阿蘇とか益城、はい、の方に行くとですね、もう随分こう更地になってですね、その瓦礫とかそういうものがだいぶ整理されたんですが、
はい、
でもやっぱり未だに高速道路は波打ってますしね、
うん、
でその見た感じその東北なんかほら津波がやってきて全部を根こそぎ持ってったりしたので、その残されたものがそのかなり、ね、その衝撃的なものっていうか、その変わり果てたものっていうのがすごく はっきり見えたじゃないですか、
はい、
熊本はねそれがね、その建物は残っているので、
うん、
逆にその見た感じわからないんですけども、ただその建物の中のかなりのほとんどの部分がね、壊さなきゃいけない状況に追い込まれているものが今立ってたりするんですよね、
うん、
それって逆に言う意味でほらまた撤去してっていうことで、はい、手間も時間もお金もかかるじゃないですか、
そうですね、
だからそれを今少しずつやっていこうかっていうところですね。
うん、この1年経とうとしている今やっとという感じですね。
そうですね、うん、
なんかその東日本大震災の時の状況と熊本と全く違うっていうふうにやっぱり聞いてますので、
あのだから女川の方がね、
はい、
あの去年熊本にいらしてね、
はい、
でそのなんかパートナーシップでもって、そのお互いはお互いしか経験してないことがあるはずなんでね、情報交換していきましょうなんて話を熊本にまず来ていただいて、壮行会みたいなことやって、僕はそこで歌ってきたんですよ実は。あのその時に女川の人たちの話聞いてね、やっぱり熊本のとは全然違うし、はい、その体験した悲しみとかね、辛さみたいなものもどんどん全部詳しく僕に教えてくれる人がいてね、
はい、
その自らの体験で、あの商工会の方だったんですよ、
はい、
給水塔にビルの上にこう捕まって、
はい、
3人で捕まって、うんうん、それでもう水がこうもう直前まで
ギリギリに
来ちゃって、
ね、
それでそれでもうダメだと、
はい、
あの来世で会おうってお互いに言って、
はい、
本当に言ったんですって、うんうん、それでもうネクタイをね外して、うんうん、自分はもう見つかんないかもしれないから、あの祝いつけて泣きたいよ、これ見つけてくれたらお父さんここにいたんだってこと分かってくれるんだろうと思って結びつけましたと。そしたらもうギリギリのとこでこう引いてったっていう話を、でその助かったって話なんですよね。泣いちゃいましたね、もっと聞いて、その、うん、その人のなんていうか、もう本当に実感のこもった、何も別に大げさにも言わない、
うん、
とことさらに悲しそうにも言わない、うん、非常にニュートラルに淡々とあったかいこうイントネーションでおっしゃるね、うん、それが僕はね、なんていうかこう九州の人たちの表現の仕方とは違う強さ、
うん、
穏やかな強さってあるじゃない、
地にこうギュッと根を張るみたいな、
そうそうそう、それでもうなんか、うん、常にこう柔軟で優しい口調で、
うん、
あのうん、そんな感じが伝わってね、だからなんか、うん、本当東北の人たちはそういうものに僕は、
はい、
そういう形で勇気づけられた気がしますね。
代弁するのは私はちょっと違うかもしれないんですけど、
はいはいはい、
5年6年を経て、まあ、樋口さんのように、うん、やっぱり東北を応援してくださってる方々がいるので、
うん、
そこに救われたっていうのも絶対あると思うん
です
よ、
ね、そうでしょうね。
なんでなんかこう今度は私たちが助けられた分、
うん、
熊本であったり大分であったり、台風であの岩手県とかもすごい被害を受けたので、そこにまあ私たちの経験というかこ
う
応援は私たちが今度はする番だっていうのは すごく思ってます。
なるほどね。
でちょっとすごい伝えたかったので今言ってしまいました
ね、はい、今でほら応援する立場一辺倒だったんですけど、はい、被災者の一人として、うん、この中に来れるっていう、はい、これも全然違います、うん、本当やっぱり違う、うん、なんかやっぱり本当に気持ちがね違うんですよ、はい、なんて言ったらいいのかな。僕はパーキンソン病気かかってるでしょ、はい、で同病の人なんかとよくこうライブなんか来たりしてね、いろいろお話しするんですけど、その時もなんて言うんだろうな、もう慰め合うっていう感じよりも、うん、逆にそのなんて言うんですかね、こう笑い飛ばして頑張っていこうぜみたいな、そんなことがほら平気で言えるっていうか、同じ状況なのでね、はい、だ そんなのはありますよ、うん、だそれはすごく思いました。
まあ、そうですね、うん、なんかこう距離は遠かったんですけど、すごい心がこう近づいたっていうふうには感じてます、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ふるさと熊本の復興のために、はい、まあ、そしてさらに女川をはじめ東北のために、うん、歌で、音楽で届けてくださっている樋口さんですが、まあ、先ほどもおっしゃっていただいたんですが、今パーキンソン病ということで、はい、まあ、病気と戦いながら、はい、音楽活動を続けています、はい、まあ、ソロとしては手紙という曲も、うん、あって、はい、その多くの人に届けようということでね、歌っていらっしゃいますよね、
はい、
さらにユニットエンドレスライスとしても活動しておられます、はい、もうすぐ熊本地震から1年です、うん、まあ、今年はどんな年にしていきたいですか。
またね、
はい、
ワクワクしたいですね。
あ、この1年はワクワクはできなかったですよね、
う
ん、
どっちかというと、うん、そのワクワクというよりもビクビクというかね、余震の数が半端じゃなかったんで、はい、うん、ぐらっと来た時に、うん、わーとかって、もうみんな子供なんかもね、はい、まあ、やっぱちょっとその辺のことを思い出すんですね、ゆっくり揺れるとね。だからそういう、こう感じで来てまして、はい、で未だに飛行機に乗ってね、あれほら結構寝ちゃうじゃないですか、で着陸する時にドーンって来る時あるじゃない、
はい、
あれとそっくりなんですよね。
そうですね、
今変なこと、俺余計なこと言っちゃった。
いやいや大丈夫です。
はい、次の時から飛行機乗るのが嫌になったりしないでください。
いや、うん、何度か思います。なんかこうっていう、こういう
下からドンと突き上げ
られる感じですね。
もうね、あれ未だに飛行機乗ってて寝てるでしょ、はい、ドンってした時にふってやるんですよ。
こう支える、
そうそうそう、何が落ちてくるみたいな。そういうのとかね、いまあ、未だに僕ありますしね。
それはもうやっぱり体験した人だからこその
そ、ね、
あれですからね。
だからそれもちろんすぐには消えないでしょうけど、はい、それをなんか塗りつぶして、そのなんていうの、もうあまりあるようなワクワクというかね、そういうものをしたいですね。
そうですね、はい、なんか本当に一緒にでもワクワクしたいです。
そうでしょう、
はい、
一緒にワクワクしましょうよって、なんか、うんうん、面白いですね、
はい、
何するんですかね、ワクワクって。
私がワクワクするときは、うん、すごくそのみんなが楽しくしているところを見ると、うん、何かこう面白いことが始まるんじゃねえかって思うので、
自分以外の他の人たちがワクワクして楽しそうにしてると嬉しいって、はい、それは僕もあるな、はい、そういう親戚で大宴会とかやってみんな盛り上がってるんでしょ、はい、ああいう時とかなんか全部に参加したくなるんですよ、うんうんうん、どっか一箇所に留まっているのがもったいないので、
そうですね、
全て その盛り上がりを同時に全部体験したいって思うんですよ、うん、そうするとどこにも行けなくなっちゃってっていうのが そういう感じですよね。
なるほどね。じゃあなんかこう樋口さんもそうですけど、熊本も皆さんにも一緒になってワクワクしてもらいたいですね、
う
ん、
そうですね、
ありがとうございます、うん、はい、それでは最後に、はい、曲を、はい、かけたいんですが、
かけたい、
この小さき花の歌っていうのはどういう曲なんですか。
は
い、
これはですね、九州ラーメン党という NPO がありまして、
はい、
熊本 NPO 第1号なんですけどもね、浜田達郎さんという方、この方も73歳かな、
はい、
方が詩人で、益城在住なんですよ、
うん、
で地震が来てですね、本震が来てもうかなり被害を受けたんですけども、
はい、
まあ、変わった人というか、僕はすごいユニークで、でも本当純粋な人なんですけど、うん、奥さんにね、俺生きてるよなって言って、生きてるよって、そうか、じゃあもう生命保険いらねえやっつって解約してって言って解約その日にして、
はい、
それで現金手にしてね、
はい、
でラーメンを仕入れてその日から益城に拠点作ってね、
ええ、
その炊き出し始めたっていう人なんですよ。
今言葉を失ってしまいました。
なんかその発想がね、
すごいです。
生きてるからじゃあ解約って、その、はい、とりあえずラーメンをなんとかして手に入れたいと思ったんだと。
その気持ち、最初すごいぶっ飛んでるってちょっと正直思ったんですけど、
走り幅跳びのねこの度合いがすごいでしょ、
はい、もうすごいです。一気に飛んじゃった感じなんですけど、でもそれぐらい気持ちが、
気持ちがそっち向いてらっしゃる人で、要するに歌の中に人は人のためって出てくるけど、はい、あれな半端な人が書いたら、綺麗事に聞こえちゃうでしょ。あの人が書いてんで、僕は大声で歌うことができるんですよ。そういうね、そういう人なんでね。で、その人が、ずっと阪神大震災、雲仙普賢岳のその頃からずっとラーメンを炊き出しするって、もう10万食かな、やってらっしゃって、それでそれが今年も熊本で起きて、それで熊本発信で、ちょっと楽しくて、もう前を向いていける、本当に底抜けに明るくて希望に満ちて、ちょっと切ないけども、でもどんどん先に行っていけるような、そんな曲作りましょうって言われて、ぜひ作りましょうって言ったら、3日後にもうすぐ詩が来ましてね。
今日も復興祭で歌っていただいて、はい、その歌詞の中に、そのいつかこの街に幸せの花を咲かせるだろう。
はい、
もうその最後にはすごい 何度もそこが繰り返されるところがあって、もうそれを聞いて、私自身もちょっとグッときましたし、
そうね、あそこ最後繰り返すってところが ね
聞いてらっしゃるそのお客さんもやっぱりちょっと涙がちょっと浮かんでる方もいらっしゃったので、
そうですね、
すごく思い出のある、私たちにとっても思い出のある曲に、
ありがとうございます、
なりました。ありがとうございます。それでは最後に、
はい、
ラジオを聴いている皆さんにメッセージをお願いします。
はい、もう毎年毎年来て、今年が4回目かな、なるのかな、です。これからも毎年続く限りね、来て、歌を届けていきたいと思ってます。はい、今年から僕は被災者の、熊本地震の被災者の一人としてこちらに来るようになりました。
はい、
これから先はずっとその立場で、お互いに頑張ろうって言って、お互いに助け合おう、お互いに高め合おうっていう気持ちで来ますので、ぜひまたね、もういついくつになっても歌いに来ていただきたいと思います。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ聞いてください。樋口良一と花坂普賢津で小さき花の歌。
今日はシンガーソングライターの樋口良一さんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
佐藤敏郎の大人のたまり場。
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
復興真っ只中の町、宮城県女川町からTBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。ここからはですね、ラジオをお聞きの皆さんからのお便りを紹介します。
北海道から、ラジオネーム北日本魂さんからの、近況報告とメッセージです。女川、はい、FM の皆様こんにちは。
こんにちは。
今月11日は私も家族の七回忌でした。妻の実家が岩手にあり、そこで津波に襲われたのです。それに合わせて10日から13日まで盛岡や釜石などを動き回りました。釜石も復興が進んでいました。釜石の観光施設の中には本国、オランダ、そして先日亡くなられた原作者のブルーナさんも公認という、あのウサギのキャラクターミッフィーのカフェができていました。
おー、ミッフィーね。
装飾も店舗デザインもグッズもすごいのですが、カフェの料理もとにかく素晴らしかったです。料理はとっても可愛いのですが、コーンスープにグリーンピースを入れたスープ、ゴーダチーズのグラタンなど、オランダの本格的な家庭料理を食べることができます。地元客が多い印象でしたが、この施設はもっと PR すれば全国、いや海外からもミッフィーのファンがここだけを目的に来るのではというほどでした。正直県内外の方がその素晴らしさにあまり気づいていないようで、女川のように街中が多くの人でにぎわうという光景は私の滞在中は見られなかったので、非常にもったいないと感じました。
まあ、あっちよだれが流れるような感じで、今レポートしてましたけども、
すごい説明これを、ね、今読みながらすごい想像してました、
うん、なるほどね、まあ、釜石も、うんうん、まあ、復興が進んでいるけれどもっていうことなんでしょうね、はい、まあ、女川は本当にあのこうイベントも多いしね、うん、それからやっぱりこの北日本男子さんが言うように、うん、意外と自分の地元の素晴らしさって、はい、気づかないもんですよね。
そうなんです
よね。当たり前ですもんね、
うん、なんかあの、うん、夏になると私ウニ杉なんで、うん、ね、当たり前のように食べてますけど、うん、それってものすごく贅沢なことで、
全くそうですね、
ね、あの、うん、殻ウニしか食べないんだっていう、うん、要はその、
そうそうそう、
殻の中に入っているウニをスプーンですくって食べるっていう行為がどれだけ贅沢で特別なことかっていう、
そうですよね、普通はあの板の上にの、ね、うん、並べられているのがあるんだと思ってますもんね、はい、あるいは瓶に入ってるのがあるん
で
もね、お互いに、ね、盛り上げていきたいと思います、
はい、
はい、続きましてラジオネーム富山のアルダイさんから、今月のテーマありましたね、あなたが幸せだなと感じる〇〇、はい、としろう先生、まちこさん、こんばんは。
こんばんは。
テーマ、あなたが幸せだなと思うとき、それは、たまに食べるおいしいものにありついたとき、普段は食べられないちょっとお値段のするお寿司だったり、地方のグルメだったり、駅弁フェアが開催されたら確実にチェックする感じです。
駅弁好きなんです ね、
まあ、この辺はやっぱグルメ担当マッチ、女川で一番おすすめの幸せな食べ物なんて、
はい、
どうでしょう。
ですね、うん、今私の一押しはですね、
一押し、
うん、味の館金華楼さんという、
金華楼、
はい、中華料理店があるんですけど、
はい、
まあ、中華料理だからこうエビチリとか麻婆豆腐っていうイメージなんですが、うん、実はラーメンも美味しくて、
うん、
今の時期にしか食べられないラーメンがあって、
うん、
春の海藻欲張りラーメンっていうのがあります。中身はね、生わかめと生めかぶと生ふのり、もう全部海藻です、
まあ、体にもヘルシーですね、なんかね。
そうですね、これね、うん、醤油味ですごく美味しいんですよ。これぜひ食べていただきたいですね。
食べて幸せそうな表情をしているねマッチの顔を、はい、リスナーの皆さん思い浮かべてください、
はい、
なるほどね。続きましてどうぞ。
はい、ラジオネームよっちさんからいただきました。こちらもテーマでいただきましたね、
はい、
あなたが幸せだなと感じる〇〇、マッチさんも大好きな納豆を食べている時なんです。
なるほど、これまだ食べ物ネタですね、これ ね、
うん、それも冬の間に漬けた白菜の漬物、漬かりすぎたいわゆるすっ深くなった
深くなったね。
あ、はい、
酸っぱいというか、
酸っぱいっていうやつです ね、
ね、こちらの標準語で言うと、うんうん、酸っぱくなったっ
ね、 ね、いわゆる酸っぱくなった白菜を刻んで、鰹節を振り、納豆と混ぜてご飯にかけて食べると最高の瞬間を味わえます。
なるほど、最高の瞬間ってでかい時期になってますね、これね、
は
い、すごい ね、
ね、本当に毎回うまいとたかが納豆に幸せを感じています。
なるほど、
うん、ね、これは最高にうまいからやってみてねということです。
あ、まあね、うちのおばあさんもやりますね、そのもうすっかくなった漬物と刻んで納豆みたいな感じ、はい、うん、あ、確かに美味しいなと。そうそう、ね、この前我が家の佐藤家の食卓に、
はい、
マッチが来てくれまして、
はい、そうなんですよ、ね、あのきんぴらごぼうとか、うんうんうん、あとねめかぶとか、うんうん、まあ、めかぶにちょっと生姜が入ってる、あ、家庭で違うんだなと思って、うんうん、ね、あとね、あの、まあ、メインというかタンドリーチキンをいただいたんです、
はいはいはい、
あれがすっごい美味しくて、
うん、
もう
なんかマッチが来るっていうんだから料理の本で最近開拓したみたいで、
お、はい、
ずいぶんね、いろいろこう準備してたんで、下ごしらえからね、こう時間計ったりして、
うんうんうん、
すごく準備をしていました。
ありがとうございます。
これぞ段取りチキン、よっちさんから、リクエストが来ています。みーちゃん、あのピンクレディですね、元、
はい、
元ピンクレディのみーさんで、女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週はシンガーソングライターの樋口さん、マッチが、聞いてくれましたけれども、
はい、まあ、樋口さんは、まあ、ご自身が、まあ、パーキンソン病という、ね、病気と戦いながら、またふるさと熊本でも、うん、あの自らも被災と向き合いながら、まあ、年1回女川に歌いに来てくださっているんですよね。
女川町の新しい街づくりにはこうして全国のいろんな方々が思いを持って協力してくださっています、
はい、
これからもいろんな人たち、そして今ラジオを聞いてくれているあなた、つながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も頑張って。